夜も爆走漫画アニメ書籍やレアコレアの話をお届けします番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしますささやかな声にならない笑い声が私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急今回の内容はですねアンケートコーナー俺の話振り返ってみれば15年前って1999年じゃんということで15年前の俺私に言ってやりたいこと皆様よりいただいたご投稿を後ほどご紹介いたします。なぜかスタジオがバタついてる感じがするのはですね、本日はゲスト、うちの番組では最多人数ですね3名様のゲストで本日スタジオ内人数が過密気味でございます。その準備に若干パタパタしておりますけれども気にしないでちょうだいということでエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー今月のこれもちろん来たよこれみんな巫女に燃えろということで、吉本増美さんの熊巫女こちらをご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。パソコンでしたら番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくかツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしてください。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動台風 FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントがご投稿できます。私に余裕があれば番組中にご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますのでぜひぜひチェックしてみてください。あなたが来るまで待ってます。エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ皆様とシェアしたいネタなどについて語ります気になるあれのコーナーなんですけれども、オープニングでスタジオ内がざわついてた、理由をお伝えいたします。本日はですねスタジオ内に、乙女4名が集結しております。私も含むということでですね、前にもですね番組で、2、3回ほどお話ししたかと思います。企画チーム妄想貴婦人クラブの皆様方が本日、集結しておりますのでお一方ずつ、お名前自己紹介お願いいたします。
妄想貴婦人クラブ1号の諸見里でございます。ねえあのいつも人は聞いてくれてありがとうございますみたいな感じなんですけれども、
本当にね、
あの裏の顔だか表の顔だかよく分かりませんけれどもそんな感じでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
妄想貴婦人2号なの3号なのどっちなので
今2号じゃない
2号でいいんですかね。じゃあ2号で、はい、妄想貴婦人2号ネキことスミでございます。よろしくお願いします。
ということで続きましては、
はい、妄想貴婦人クラブ4号メイです。よろしくお願いします。
一番肩着だよね。
一番肩着ですねそして、私何番私は3番、はい、妄想貴婦人クラブ3番エミーでござんす。ということで、私たち4人が先月の25日にやりましたね、
やっちゃいました。
そうです
ね、イベントそれも人様に向けて
そうね
よく集まってくださいました。
問い合わせしにくかったみたいですね。
やっぱりねこう団体名って大事だなってつけた後に思いますよね。そう、
まあ、悔いはないですけど
悔いはない
とっても悔いはないんですけど、ね、あなんか申し訳ないことしたなっていう気持ちにはなりましたね
なんでしょうねこのあの別にやましい団体ではないのにあの問い合わせした方がなんかやましい気持ちになってしまう団体名
女性の問い合わせでなんかあったんですよね。
ありましたよ。あの男性からあのトークサロンに参加したいということでご予約いただいたんですけど、あのはいって電話を取ってしまったんですね、クラブ名を言えばよかったのに、そしたらあの妄想求人クラブですかって本当にこんな感じで言われましたありがとうございますって言ってきました
ありがとうございます よね本当のリアで
妄想貴婦人クラブでございますって副賞しました、ね、
大事ですね副賞ね、
まあ、その方もね受付部見たらちゃんと来てくださって、
は
い、
あ素晴らしい、
ありがとうございます
そうですよもう25日にね、R40 の漫画の探し方、はい、アラフォー世代の漫画今昔、はい、それも国際通りのロックイン沖縄でやりましたけれども、ね、
よく貸してくださいました、
ね、あんなにねロックロックしてる会場でねよくもあんな内容のトークショーをと思いになった方って多分一人じゃないと思うんですけれども、
いやいやでもスタッフの皆さんはいや面白かったですとか言って終わってからなんか握手求められました
ね、あの普段はね、あのロックバンドのライブしか本当に文字通りやってない会場なんで、まさかあそこであんなねあのトークショーをやるとはっていう、
そうですね、でもね私たち的には、うん、ぴったりの場所だなと思ってたんですけど
なんでしょうねなんか居心地いいですよ ね
何だろう、なんかこう心のねなんかこうっていうかね魂がね
それね、はい、あ それもあるんですけど、はい、やっぱりねここら辺なんか知らんけどロックンロール大好き女子がまた集まっちゃったからですね、それも置いといてもあのね最初あの私たちのオペ席をどうするかって話をしてたんですけど、うんうん、行ったら会場のそのなんていうんですか一番客席の後ろ側のそのPA ブースの前がそこソファーがずらっと並んでるじゃないですか、はい、ほんで小さなテーブルがあって杉子様1台私1台でこう机を占領して、はい、お互いパソコン開けてオペレーションするっていうような絵ができてて、まああそこ貴婦人席でしたよね、
そうですね
なるほどね、
そうですね私たちはね後ろから
そうそうそう、あそこ、ね、なんかねすっげー収まり良かったんですよ
確かに、ね、もう私の中ではあそこオペレーションのブースだなっていうのはなんとなく頭の中にできてたので、もうなんかそこにしっくりきたみたいな、
しかもなんか長机じゃなくてソファーっていうのがさ、なんかあの舞台には上がってないけど私たちも貴婦人クラブよっていう感じがこうねあって、私的にはね結構ね良かった
職人魂が燃えましたよね、
職人魂燃えました
私たちね、
でもやっぱりあの私の中ではそのトークショーっていうのであの自分っていうか、まあ自分を含めてこうあのやる側の立場でやったことってほとんどなかったので、なんかそれでまあ私は当日ね舞台の上で石川先生とトークするっていうのがまあ主な任務であったので、まああのそれ以外のところで皆さんがあの仕事に投入するの以上の本気度で、あのそのねあの音作り映像資料関係その他もろもろやってくれたじゃないですか、なので本当助かりました。
だってあのなんかなんだあの仕込みで準備するものリストとかさ、あとタイムテーブルのひな形とか、あれ全部仕事で使ってるやつだから、うちのスタッフ全部あれ使ってるよ、ね、
まああのスライドも
スライドも
私の仕事なんで
ねえ、何なんでしょうねこの外部発注を一切せずにね、
あのもう
音から動画からスライドから全部出来上がってたっていう
なんかね、
そうだね効果音とかね、
そう、
ね、効果音はねあの杉子様のこうね、あのお仕事のツールとしてずっとストックされてたやつ で私はもうスライドワーク
スライド職人
はもうありとあらゆるこうシンポジウムの準備でもう死ぬほど作ってきましたからね
あじゃあもう 今まで腕を上げてきたのの成果が、
そう
そうここのねあの奥のまでね、
でもあれですよ ねあの私たちがこれだけね自分たちの職人技っていうのかな、魂を燃やすことができたのは、まあなんてだって石川純先生がいいよって言ってくれたからだと思うんですよね、
まあ、確かにね本当このために飛行機乗ってきてくださった
そうなんです、ありがとうございます、
申し訳ないと思います。もうねあのなんかお話によるともう師走から来年1年ぐらいが本当に俺先の予定が立たないんだよって言ってて、なんか新しいお仕事がちょっとプロジェクト的に大きいみたいで、なんかもうあのいつもだったら石川先生こう夏休みにちょっと長めにとってあの離島にいらっしゃったりとかあのいろいろご旅行とかもされるんですけれども、俺来年夏休みもないかもって言ってたので、相当何か大きなこと始められるみたいで、なのでギリギリのタイミングだったんです。11月開催で12月ぐらいだと出版業界ってほら前倒し
で
締め切り来るじゃないですか。で年末であのもう普段が忙しいのにさらに今年忙しいので、もうあの本当に10月11月しか時間が空けられないっていうことで、今回本当できてよかったなっていうか、まあ、あの天が私たちにイベントをやれっていう、ね、あのこうあの 啓示を与えたのをそのまま従って大正解だったんだなっていう。
妄想貴婦人よ、ね、妄想たくましくしろと。
そう
妄想の赴くままに行動せよと、ままよと、
そう、そういうことだったんだね。
そうためらうことなく生きようという。素晴らしい。でもあれ来てくださった方やっぱりね、あの結構あの皆様の反応を見てみると、うん、やっぱあのまあそもそも私もねあのそう思ってたんですけれども、あの、うん、こう構成がこんなに凝ってるトークショーを見るの初めてですって、やっぱり、
うん、そうなの。
だから
よかったね、
よかったね、
スクリーン頑張った回あったね、
頑張った、
ね、スクリーンでのそのねあのなんだっけスライドと、うん、あとあのタイムテーブルとかあと影慣れとか全部のタイミングが本当になんか、うん初回イベントとは思えぬ なんて言えばいいの、ほうほう、連動の高さというんでしょうか。
いやいやほらね、ここまで来るのに後ろに20年ぐらいあるからね。
いやまあだからね、蓄積したね、
まあそうだ、ね、そうだ、
ね、だから、まあね、あのポッと思いついてね、あのなんか1ヶ月2ヶ月でねやっているようなことではないの で、まあ、確かになとは思うんですけれども、うんうん、でも
いやでもありがたいですよね、うん、そう言っていただけるのは ね、
本当に
あの
よかったって ね、
よかったよかった、いろいろつぎ込んだ甲斐があった、お金じゃなくてね、
お金じゃなくてもうこれ以上絞っても何も出ないぐらいね、もう本当にね、本当におからみたいな感じだったよね。あの当日もほとんど寝てないみたいな状態で会場に入り、ね、うん怖かったぐらいでしたよあれは、ね、もうなんか みんながそれぞれなんかちょっとずつヨロヨロしながら精神力とか体力とかいろいろ使い切って入った感じがあったので、
合宿のね最終日みたいな、
うん、そうまあ本当そうですよ ね、
もうねヨロヨロというかヨボヨボしながらリカバリーに3日ぐらいかかりましたけど私結局あの後でもあのこ の、 あのトークイベントの前に一箱古本市もやったじゃないですか、はい、やっぱあれもあの一応ね、私たちの中では、まあ、イベントの告知っていうのも兼ねて参加させてもらったんですけど、はい、結構あれも面白いっていうか、やっぱりなんて言えばいいのかな、こう本好きの人が、はい主催して本好きの人がお客さんとして来るっていうね、こうお互い同じ共通項を持った人たちしかその場にいないっていうなんか面白さがあったのでよかったなと思いました。なかなか私ね、あの他の店舗さんをあの巡回できなかったので、こうね面白い本があったら買いたいなと思ったけど、残念ながらねそれをする意図もなく、うーん
そうですね、
うん、風のように挨拶して私は会場に入りました
いやそうですよね、でもね機材の搬入とかがね、そのね古本市の出店の時間と被ってたので、ね、メンバーでねこうあのシフトを組みながら、
はいそうだ思い出したよ、私 そうだイベントの前日に車故障したんだよね、
そうそうそう、
そういえば
車が故障して当日車が出せなくなったんだよね、機材車1号2号の予定だったのに、
そうなのよ、もうなんかあのとりあえずそのサービスステーションに駆け込んだら、いやこれはもう動かしちゃダメだって言われて、そうそうそう、でそのままもう預けて、でもう杉尾様とか真由美様とかにこうお願いをして、こうね、乗せてもらう荷物をこう振り分けので
分けられたからよかったよね、
そうそうそう、なんかそんなもあって結構もうなんか古本市の記憶私ほとんどないの
よいやでもね本当直前だったから、あれがもう前夜だったじゃないですか、ほとんど、なのでわこれえらいこっちゃと思ったけど、ね、でもそれでね
あのちゃんと回ったから、
ね、連携してうまく回せたので、本当
に、
ね、そういうところのね機動力が、ね、あるメンバーで本当に素晴らしい、
よかったよ、
古本市にも結局あのこの後あのトークショーにも行きますよってお客さんが来てくださって、まあ、お声掛けいただいたりとかもあったので、あとね、あの小ネタ超特急のリスナーの方が来てくれたんですよ、
それは嬉しいことだ ね、
なんて言えばいいの、ほらあの小ネタ超特急ってやってる年月は無駄に長いけど、こう金井選手工業的にあのほとんどあのスタジオの中からあの出てこない引きこもりな番組じゃないなんであのリスナーの方との交流ってほぼないわけ、ほぼないっていうか確実にないわけだから、あ世の中にこの番組聞いてる人が自分と友達以外にいたんだっていう衝撃、私下手したら家族と友達以外聞いてないんじゃないかと思ってたんだけど、 あれみたいな、
いや俺言っときな、俺言っときな、
本当にありがとうございました、もうね、もう来てくださった上にね、聞いてますとか言ってくださって、もう心が潤いました、とっても
よかったね、
ね、もう本当に励みになりましたの言葉で、まあまあ古本市の方もそれでね片付けて、私たち全員が会場入りして、でまあ始まってで、まあ石川先生のトークが乗る乗る、
もうすごかった。 った。
一応ね前もってねタイムテーブルとか渡したんですよ。そうそう私で一応この段取りで進めていってこの時間までにはちゃんと終わるように、うん、あのやっていくつもりですのでよろしくお願いしますみたいな感じで言ってたんだけど、うんまあ、先生のトークが乗ったらね、うんもう止まらんね。
すごいですかね。まあ、なんか進行の方からね BGM が流れジングルが流れ始めた時にそれさえも遮ってちょっと待ってこれだけは話させてって言ってそれでまたネタを出してくださるってあのノリはもうびっくりして
やっぱりどうしてもここまではいとかんなならんって思ったことがいっぱいあったんでしょうね、うん
まあ、でも今回ねテーマが R40 っていうことで、うん、あのまあ本当にこう石川先生がお仕事をしてきた歴史と私たちが育ってきた歴史、うん、ごめんね先生同じぐらいだと思うんですよね
いやもうほぼ同じだからだもん、ね、
余計ねあの私たちはこういう背景があって、うん、あの私たち読んでたんだとか触れてたんだっていうのが分かるっていうのは面白かったなって、
ね、面白かったですね、
うん、思いますね、うん、実際ねお仕事なさってた方
そう
からね
そう聞くっていうのでなんだっけ今だと若手の漫画家さんとかって、まあ、若手じゃなくてもされてるけど例えばツイッターで自分の情報や作品の情報を発信したりとか、うん、あとフェイスブックとかに上げたりとかってありますけどあのね40代の人たちが幼い頃から読んでた作家さんってそういうリアルタイムの情報ってほぼなくてもうその先生のことを知るのは、うん、あの掲載誌で漫画読んであの本の後書きぐらいに、うん、今月お花見に行きましょうとかそういうなんかちょっとした、はい、あの編集後期的なところに載ってるぐらいだったじゃないですか、うん、でねそう圧倒的に情報量が少なかった先生たちが当時実はこんな風なことをしてましたとか、うん、ここに住んでましたとか、うんね、実
は吉祥寺話多かったよね
吉祥寺話すごかったですよね
高円寺と吉祥寺は何漫画家が住んでるのかみたいな
特に吉祥寺は過密地域で、あの吉祥寺の駅前の居酒屋2軒に主にあの2派に分かれて漫画家がいるのかなって思ってここのどっちの店があの通いやすいかであの自分の系統が分かれるみたいな話もありますけどサイバルリエコ先生がよく通ってる焼き鳥屋派の人もいるらしいんですよ
面白いですね、
うん、でもなんか本当に私たちがこう実際にあの紙面で拝見してたあの有名な先生が実はこうだったとかっていうこのなんて言えばいいんだろう、なかなかこう私たちのところまで届かない面白い情報とかを惜しげもなく出してくれましたね本当に
本当に惜しげもなく
作品だけじゃねわからないお話も多かったし、
うん、そうですね、
あとはやっぱりその漫画家の視点で、うん、あの制作する側のお話っていうのも面白かったなって、うん、印象に残ってたのが、うん、画材の話ですね、
う
ん、
あそうですね、あ
の
ね
ペン先の話とかね
そうそうそう、
うん、私も菊池翔太さんがガラスペンで描いてるっていうのを一応知ってはいたんですけれども、うん、ね、うん、あの方の絵も私好きであの、うん、この番組でもあのご紹介したことがあったんですけど、うん、確かその時たまたま石川先生がゲストにいらっしゃった時 であの菊池翔太さんはそうガラスペンで描いてるんだよってであの漫画家さんの中でもガラスペントライする人はいるけど、うん、ずっと持続できてる人はもうほとんどいないっていう話してたので
そうガラスペン折れやすいしそうそうそう
あの筆圧で表現ができない画材じゃないですか、うん、ガラスペンって
とか、ね、難しい硬い線を出したい時とかっていうのは、うん、なんかねすごくいいし、うん、なんか見た目も綺麗だから、うん、あのね憧れるんだけれども、難しい画材だろうなって思いながらお話聞いてて、なんかマヤミネオ先生もちょっと使ったりとかしてたみたいですけど、そういう画材の話とか、ああいうのはねやっぱり、うん、あやはりこう職人というか
そう
プロね、あの本職ならではの情報だし視点だなとか、そういうのは興味深かったですね。
そうですね、なんかやっぱりそういうのってあの私たちって例えばね小学校の時とかあの雑誌の付録なんかに漫画の描き方とかって載ってて、
あった
ね、あのそこで G ペンやらカブラペンのペン先をまず買えるお小遣いがあるかどうかからハードルが、ね、高いんですけれども、まあ、買える年齢になってもねそれを趣味として描くときに使いこなせるかって言ってやっぱちょっと鍛錬いるじゃないですか、
いる
ねえ、だからなんかそこら辺の鍛錬を乗り越えた先でさらにまた新しい画材に挑戦したりとか、その五十嵐大輔先生がその水性ボールペンで書かれてたりとかっていうお話とかもすごい面白くって、これね五十嵐先生ご本人って結構結構じゃないな、ロングインタビューが締めに載ったことって多分2回か3回しかないんですよ、うん、今まで。そうなんです。そのうち1回が石川先生がロングインタビューの対談相手だったんですけども、その中でもあんまりご自身からその画材の話 話をしなくて、石川先生から振って初めて回答するみたいな感じだったんですけれども、うん、やっぱり好きな作家さんが何の画材使ってるかって知るだけでもちょっと嬉しかったりしません、うんうん、
ですよ ね、
う
ん、読んだ時にああこんな風に書いてるのかもとかね、うん、
で昔はたまに単行本に書いてありましたけど、これ書いてた時 BGM 何聞いてましたとかっていう情報が、ね、昔は単行本のね最後の方に載ってたりとかあるじゃないですか、うん、あれと同じようなノリで、私はもうそういう画材の話とかやっぱり嬉しかったですね、とっても。
でもなんか会場を見てて、うん、まあ40代がもちろん中心ではあったとお見受けするんですけれど、その中に一人20代とか10代がティーンエイジャーが一人混じってたんですよ。
嘘、
本当。
私ステージからだからちょっと分からなくっていらっしゃったんだ。
そうそう、
嬉しい。
私関連なんですけれど、でそれで聞いて面白かったって言ったら、知ってる作品もあったけど、例えばタイトルは知っている、でこんな漫画っていうのもなんとなく知ってるんだけれども、こういう細かい話まで知らなかったので、逆に興味を持って読んでみたいと思いましたっていう声があったのが嬉しかったですね。
そうですよね。
だってね、自分よりずっと年上の人たちが読んでた漫画で興味ないっていう風に思うかなって思って心配してたんですけど、読んでみたいっていう風に言ってくれたのはやっぱり嬉しいなって正直思いましたね。
嬉しいですね。
そこでまたね、新しい読書体験してもらえるとね、うんうんうんうん、嬉しいですよ ね、 なんかね、感想聞いてみたいわ、読んでみてどう思ったのか、
ね、でも何よりなのは皆さん終わった後のあの満面の笑み、
なんでしょう、しっかり、うん、多分ほとんど来場してくださった方って当日ソロ活動で皆さんいらっしゃってる方
とか、まあ、お二人とかね、
うん、ですよね。なんですけど、なんだったんでしょうね、休憩時間と終わった時の
ほっこり感がね、
ほっこり、本当にたっぷりお腹の中まで詰め込んで帰りますみたいな、うん、
まあ、知らない人同士で会話も始まってたみたいだしね、
うん、そうそう、お隣の席同士とか、
ね、まあ、みんな同行の死っていうことでね、初対面でも相通するものあったんでしょう ね
とか言ってお話されてたので、
あと面白かったのが、石川先生が何かの漫画雑誌のところでその指名が思い出せない時に、客席から的確に、
なんとかです
って答えを
そう言ってましたよね。
お客さんも分かってきてる人が結構多いので、
そうそうそう、
先生のフォローをお客さんがしてくれるっていうね、こう素晴らしい連携、
ね、
面白かったですね。
あと休憩時間にも、あの時のあれは何とかですって教えてもらいました。
いたいた、
そうそう、うん、
教えに来る人いたね。
教えに来てくれる人もいて、あ、それだったんですねって、先生にあれコミックバンチですってよって言ったらあ、そうだったなって言って何なんでしょうね、このみんなでお客さんも含めて協力していく体制、うん、
まあでもね、参加してくれたんだなっていうのはありがたいですよね。
そうですね、なんかね、こうただ聞いてるだけじゃないっていうところもあったでしょうし、でもね、終わってから後もね、そのご自身のブログに書いてくださった方とかもいますし、
そうそう、いや、しかも仕事のブログだったよねあれね。
まあでも
個人じゃないよね。
いいですよ、ぜひ刺激が欲しい時は妄想貴婦人クラブに置いていただければいろいろね、妄想膨らませて、
いろいろご提案申し上げますわ、
はい、お待ちしております
ね、なんかね、でもやっぱり私も思ったんですけれど、あの中でスライドとかの中で紹介されたやつで、うん、もう自分の手元に残ってない本って結構あったので、
うんうん、そうですね、
これをきっかけにっていう思うことはやっぱりありましたね。さすがに鶴姫ジャーを全巻買い直すと今のご時世難しいと思うんですけれどももう一回読んでみたいと思いましたよあれ、うん、あとは吉田真由美さんのアイドルを探せ、
あーね、懐かしいな、
あ、それ実家にある、
あ、マジで
じゃあ今度持ってきてね、
正月実家帰った時
に年末
何かリクエスト多すぎるから私どうやって帰ってきたらいいんだこっちに、
コロコロで
コロコロで
コロコロを特大サイズで転がして帰ってきていただきたいと思います。いやでもね、イベント自体が終わった後も皆さんの中にその漫画に対する熱がこうふつふつと煮えたぎってるのが持続してるんだなっていうのがちょっと体感できることがあったので嬉しかったですね。やっぱりこれをきっかけにもう一度ちょっと漫画に離れてた方が、
はい、
もう一度漫画読み直す、ね、きっかけ作りとしてこのイベントができたんだったら私はすごい嬉しいなと思って、
嬉しいですね、
ね、できればね今後も漫画に関連するイベントなんかいろいろやっていきたいな、まあ漫画だけではないんですけど、
漫画だけではないですけどね、
もうすでにね次回ねちょっとイベントねまだ確定の部分ではないです、一応ざっくりしたところだけお伝えすると、次は着物、お着物、 着物でございます、うん、まあね、あの普段からに着慣れてらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあね、せっかく普段ね、あの着ないけどタンスに眠ってる着物を着ていきたいけど着ていく場所がないわっていう方もあれば、まあ、あのなんて言えばいいんでしょう、まあ、私のようにね、あの朝ドラの、あの花子とアンで着物熱が燃え上がっちゃった方
蓮子様ね、
うん、そう蓮子様、宇田川先生あたりの着こなしで、あのもうね熱を持っちゃった方はね、ぜひこの機会にということで、まあ、正式なね、あの情報のリリースはもうちょっと先になるかと思うんですけれども、
タイトルぐらいは言っていいんじゃない、
ね、着物で新年会です、
着物で新年会、
はい、では DE です、サロンドなんとかみたいな感じの着物で新年会なので、はい、はい、なのでぜひね、あのこれはね、もうあの女性だけでなく男性で、ね、はい、枠持ってるわっていう方
たまらない
たまらない
燃えるのは旦那だけにしろ
和装男子がお好きな女子もね一緒に集まっていただければと、もちろんそれだけじゃなくてね、まあ、着物持ってないけれども、うん、まあね、あのそういう集いに参加してみたいわっていう方は、うん、もちろんお着物じゃない方でも参加 OK ですので、うん、またこちらの方はですね、あのうちの番組だけでなく、はい、妄想貴婦人クラブのブログ、あと Facebook ページなどで、ね、逐次情報を流していきますの で, です、ね、皆様はぜひぜひ1月ですね、ちょっとスケジュールを余裕を持って開けてていただければと思います。
これはあれですよね、あの浴衣撮影会が面白かったからできたんだよね。
そうなんです、
次は人を巻き込もうっていうね、
みんな私もやりたかったって言ってたから、じゃあやるかみたいな。
そうなんですよ、
せっかくなんで ね、じゃあみんなでやろうじゃないかっていうことなので、はい、まあね、こうね、しゃちょこばったか気持ちじゃなくって、もう本当に気楽にね、楽しく参加できる、うん、集いにできればと思ってますので、まあ、詳しくはですね、貴婦人、妄想貴婦人クラブのブログ等々でチェックしていただければと思います。ということで以上、気になるあれのコーナーでした。
ティキティン、
一日一善、
小ネタ超特急、
デュヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、15年前、1999年でございますけれども、この15年前の自分に言ってやりたいことということで、皆様よりアンケートご回答いただきましたので、ちょっとご紹介していきましょう。まずはラジオネームしここ様です、ありがとうございます。太るな、日焼け止めを塗れもっと遊べ、もっと勉強しろ、お金は上手に使えです
すごい、これ心理だね。
心理ですね、特に女子にとっては日焼け止めを塗れはね、身につまされますよ ね、 すね、30超えたらいきなり
来るね、
あとマジでいろいろあるけど大丈夫だから、かっこハグ付きです
いいね、
なんだろう、なんかね、噛んで含めるような何かが
ね、なんか胸が熱くなる ね、
これを伝えるために10秒でいいから15年前に戻りたいです。でも15年後2029年の自分が現在の自分に言いたいこともこれと変わらないような気がしますまあまあ心理ですからね、成長しないといけないですよね、ということで、まあほとんどについては激しく同意ですね、うん、もう本当に日焼け止めは塗っとかなきゃなっていうのはあとお金は上手に使えもね、ちょっとね、まあでもね、あの大量、まあ、私たちみんなそうだと思うんですけど、あの漫画代はね、これあれですからね、生活費ですからね、
そうだね、
必要なのであのこれなんか遊興費じゃないですからね、
まあね、なんていうのかな、必要経費、
必要経費、これエンゲル係数の次ぐらいにね、大事な
研究調査費、
研究調査費、人生の研究調査費です
よ、資料代とか、
ね、もう本当にね、うん、そういう風にね、あの資料代として、そうそうそう、ね、確定申告の時に研究できればと思うことはあるんですけれども、
知ってるよ、
でも番組で使ってるんだから、
あ、番組で使ってるからいけるのか、
いやいや、そうですよ、
そう、じゃあちょっと次から私確定申告の時に、
今年から、
ね、しまった今までの領収書
どうしよう、私もじゃあ選考変えようかな
一応資料としてということで、
ね、
はい、ということで続きましては桃助さんからいただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりこれですね、就活を本気でやっておけ、 どうにかなるんじゃないくらいの超甘い考えのくせに無駄にプライド高いというめんどくさい就活生だったので、はあ、案の定就職浪人、うん、安定した会社員生活を得られるまでのバイト人生がきつかったです、精神的に、うん、しかしこれも必要な修練だったのかもということで、うん、あれですよね、この就活生がね、売り手市場だったバブルの時期にね、大学時代を迎えてた世代でちょうど私たちぐらいだと思うんですけれども、
そうですね、うちのだから、なんだろう、69年生までは就活でボロ儲けしてましたね、
うん、そうですよね、
お足代で1万円とか
使われて、そう
だから上の先輩たち荒稼ぎしてて、今日今月30万だったとはーみたいな。
でも私もお足代で1万円とか出てた。
うちらはね、
自販機東京でしょ、
うん、
あーもう届かなかったら沖縄にも、
ないそう
大阪もダメ、
でもギリギリでした、
まあ、70年生はないです、
うん、ないね、
とりあえず実費払ってくれましたけど、その下からは、うん、だから71年生からは、うん、ビタ1問出なかった
です、ね、出ない
私は短大で1回就職入ったんで、うん、4大に編入する前に、
そっか、う
ん、なんで私バブルの最後のあだばなが咲き切ってるぐらいの時に1回就職時期迎えたんですよ。で短大でも超売り手市場で、短大の女子って ね今全然売れないじゃないですか、うんうん、もうその当時短大でもいいからもう女子も全部欲しいって言って、
うわ
いいね、
短大女子で欲しい
の、私とエイミーさんが同い年でしょ、
そうそう、
だから短大の友達はもうみんないいとこ入ってんのよ、うん、けど四大の友達はもう全員もうなんか激沈、
そうね、でそれでさ、なんかほら大学院とか行こうかなって言ったら、お前さ結婚できなくなるよって真剣に教授に言われて
悟されて
嫌だな。でも先生行かなかったけど結婚してないよ。
そういうこともあるんですね。ゲフンゲフンということで、続きましては空豆さんです。ありがとうございます。今買おうとしてる中古車はハズレだ。中古車屋の兄ちゃんがほぼ新古車っすよと言ってたのを信じて買って、数年後にニコイチと判明することになる。最悪だねこれ。
何ニコイチって？
事故車を2個で1台にしてる、タックはしてる系ですよ、沖縄の言葉で言うと。
怖い。
あの中古車屋はなくなってるので文句も言えない。その車を買うくらいならローンを組んで新車を買ってくれ、その方がトータルで金がかからない。シルバーのフロントグリルの見た目に騙されないでくれと、ね、見た目で言ってお兄ちゃんの新ほぼ新古車っすよで、うん、じゃあこれ買うわで、なんか車検に出したかなんか故障して持ってったら、工場でこれニコイチっすよって言われたんだろうね、きっとね、
怖いね、
ショックだね。
いやでも沖縄結構ありますよね、中古車屋さん多いじゃないですか。まず沖縄ってまず車買い替えるとき中古車セレクトする人が多いんですけど、結構な割合でニコイチ混ざってるんですよ。ただ説明の義務がないのかどうか分かんないんですけど、わりかし車に苦手な女性とか免許取り立ての子が割とニコイチつかまされてるらしくって、ね、まさか車種の下まで自分で潜ってねチェックする人なかなかいないですから、まあでもね、まあ信頼できるねショップさんディーラーさんとかにねやっぱ通って仲良くなるのが一番かと思います。続きましてはこちらなゆさんです。ありがとうございます。15年前の私に言いたいことは、あなたが付き合ってる彼と別れたら死ぬほど後悔する羽目になるので、無意味な虚勢を張らず仲良くしておけ。本当に後悔してますし、それ以降彼氏いません。ってことは15年前の彼氏以降はソロ活動の方が長めでいらっしゃるのね、なゆさんね。あーまあ無駄な虚勢を張らずにっていうのはね、若い時にはよくありがちな喧嘩の仕方ですけれどもね、いやー切実ですね。なんでだろう、この人肌恋しいこの肌寒い時期になるとね、余計にちょっとねなんかねキュンとくるところが、
よし楽しもう、人生楽しもう、その活動を楽しもう、
ね、
妄想貴婦人クラブにご注目ください。
ご注目ください。ね、君も新年会に参加だ、
参加だ。
そして思いの丈を吐き散らせ。
いやいやそういう場じゃねえし。
迷 イク置いとくとか
どんなアトラクション
俺の心の叫びを聞けいやいやそれはイベントで導入されることはもちろんないかと思うんですけれども、うん、まあねそういうことを共有できるお友達がもしかしたら見つかるかもということで、
いやでもね おめかしして外出てさ、うん、あいい写真撮っていい女になろうよ、
そうあの、それをねあの Facebook の自分のアイコンにするんだよ、しかも
するんだ、
あと Twitter のね、うん、もうそれでカモを見つけるの
だよ後悔させてやれ、
そう後悔させてやるということで、ね、うん、ちなみに皆様あの15年前の自分に言ってやりたいこと何か終わりでございますか、
俺はねタバコはやめとけって言いたいね
15年前くらいに始めた感じ、
そうね、いやそのもうちょっと後だね、
ああ、うん、そうなんだ、
そうだまだ吸ってなかったのその当時、うん15年前1999年でしょ、
うん1999年
吸ってない、まだ吸ってない、
そうなんだ、
そう本当その当時からさ、その直後ぐらいから吸い始めたんだけど、うん、もう値段がさもう今倍ぐらいになってんじゃん
ね、すっごい値上がりしたもんね、
大変だよ、月々にかかるコストがさ、
ね、こう生活費の中に吸い込んでくる
切実な話ですね
ねえ、まあでもね、なんだかんだ言ってさ、そのタバコ場で知り合える人ってやたらね縁が続くのよね、
あそうそうそう、あの喫煙所外交みたいなのありますよね、
そう結構ねこっち来てからもそうだし大阪いる時もそうだったんだけど、うん、あの喫煙仲間で割とその仲が続くし、うん、あの気軽にお願い事したりお願い事されたりっていう関係になれるのが早くって、
うん、面白いね、なんだろう、あの共感度が高いのかな、
そうそうそうそう、
なんか喫煙所の中で知り合った中ってあの一枚なんか
壁が取っ払われてる、
そう壁が一つ壁が取っ払われてるのが、うん、まず最初の土台みたいな、
壁っていうよりも同じ土壌にいる感じ、
ああ
お宅もですか、
そうそうそうそうそうそうそう
そんな感じね、
っていうのを言い訳にやめられます、
なるほどね、他あります、
そうもう一言生きてればいいことあるよって
それはね、
踏ん張れ、
ね、今ちょっとねあの仕事が大変とかねちょっといろいろ大変っていう人に励みになるね、このクリスタルボイスからの何私、うん、
本当に生きてれば
いいことは
生き延びればね必ず無情するから今諦めないで
無人島に来たような気分
ね、あ私いつかね元の世界に戻れるみたいな杉子様何かあります、15年前、
ごめんそんないい話の後に申し訳ないんだけれども
いい、
この男とは1分1秒でも早く別れろ
さっきの話と逆だ
そういう見極め本当大事 ねもうそれは分かりますね、えちなみに私はですね15年前の自分に言ってやりたいのは、次の引っ越しの時は本を売らないのが大正解だぞでもさらに次の引っ越しの時に同人誌を全部捨てる羽目になるので、今のうちに同人誌を買い込むのはやめとけということでございます、
選べと、
私の手元から旅立った同人誌たちの行く末を思うとでも涙しか出ないんですけれどもちなみにですねちょみっとだけ Facebook の方にですねいただいたご回答をですねご紹介していこうかなと思います、まずはですねこちら下の名前だけご紹介します、構造さんです、2000年問題、いわゆる2000年問題ありますね、私たち一般の凡人には何の関係もないので生き死にの問題ではないので安心して過ごしてくださいという あの時なんかさ、ね、ちょっとだけノストラダムスの予言的なノリがなかった、なんか2000年問題でその銀行の口座がめちゃめちゃになるとか、
あいっぱいあったよね、電話いっぱい流れてたよ ね
なんかもうねパソコンが全部なんかねあのそのウェブ系が全部ダメになるとかなんかそういうこといっぱいありましたけれども、うん、
ちょっと割って入っていい、
でもいいよ、
1999年ってさあの世紀末の解散の年なのね
あもうねネキ様といえば世紀末ね、はい
ね、その12月31日あの29、30、31の3日間解散あの3 days ミサだったのよ、
うん、
でまあ要は私の心の中はもうなんていう あの Y2K 問題よりも世紀末が解散することの方がでかかったので
もう世界が滅ぶのと同じぐらいの、
もう全然滅んでもいいぐらいの感じだ
もう解散しないのであれば
そう
滅んでしまえみたいな、
そう2日目がそのなんていう あのサタンオールスターズっていうあのテーマのあのイベントで、関松ってその、早稲田 あのフォークソング部から派生してるところなので、うん、そのデビューしてからメンバーチェンジもあの多少あったんだけど、そのサークル時代に結構何人も変わってて、正メンバーだけで13人いるのね、でサポートキーボードリスト入れると15名になるのかな、
そう
で、早稲田の出身の人たちばっかり じゃん、うん、あのまあその近隣の大学の人もメンバーにはいるんだけど、うん、まあ要はインテリ集団なんですよ、うん、そしたらそのサタンオールスターズで過去のその大学時代にしか参加してなかった、まあ言ってみたらその素人の人もそれ出てくるっていうイベントで、まあ長年のファンからしたらもう大感動もんなんだけど、うん、あの上手い下手は置いといたとしても、うん、でその中で2人だけ来れない人がいたのね、うん、で、あ、人って言っちゃない、来れないあの構成員がいたんですよ、はい、悪魔がいたんだけど、でその二人やっぱりね IT 系の企業にお勤めでそんな1999年12月31日 Y2K の前日にライブに出るなんて持ってるのかみたいに言われたらしくて、
職場を辞めるぐらいの覚悟がないんだよね、
っていうことでだから15名中、うん、13名こう
血の涙を流して、ね、そうそうそうそう、世を忍ぶ仮の姿の方がねちょっと切迫してたっていうことね、
そうそうそうそう、そうそう、まあこんなことなら出ときゃよかったみたいな話になってんのかなと思いながらね、これ
今思い返せばねっていうのはあると思うんですけど、あとですね、マスミ様、なんだかんだで忙しかったです、15年前、うん、子供たちが一人立ちする時期、もっと一緒に遊びたかったなという、なんだろうこのなんか明治安田生命の CM みたいな、なんかハートウォーミングの話、いやでもねやっぱりねその時しか一緒にいれなかったっていうかね、一緒にね遊べなかったっていうのがあるでしょうからね。あとですね、うちの方の、ステッカーなどにイラストをご提供いただいてます、浦マック先生からもいただいてます、ありがとうございます、何があろうとものづくりの手を止めるなですか、
素晴らしい、
やめざるを得ない空白の時間だったのでね、ということでね、15年前はちょっとね、あの創作活動ができてない時期があったみたいで、いやでもねやっぱりものづくりの手をね止めるなってちょっと深いねこれね、私たちにとってもねいろいろ感じるところがあるコメントでございますけれども、あとまたウェブでいただいたコメントに戻りましょう、こちらラジオネーム三日月直子夫人です、ありがとうございます。実家に出戻った私へ、拾う神いい仕事と拾う女神は必ずいますが、あの女神には出会わなくてもよかったかななんかいろいろ終わりだったんですね、
あったんだね。
とにかく私生活は引っ越しで激動のミレニアムでしたが、あの日あの時あの場所で by 小田和正、何が起こっても2014年は大して変わらない気がするのです。来年はエヴァンゲリオンが箱根で動き出す年か肉体は老化しても、あの1989年の11月のベルリンの壁崩壊以来時計の針が止まっています。世界は良い方向に変革したといういい記憶だけを持って、長文ですがアラフォーの15年の月日は一夜の夢に過ぎません、ということでなかなか詩的なエンディングでございましたけれども、
う
ん、
そうですね、
そうかそうか、でもねなんかあのさっきもねおっしゃってたけど、この疲労神というか必ずね、うん、いいことは自分の中に起きるっていうのはね、うん、やっぱり皆さんね感じてらっしゃるところだと思います。続きましては墨右衛門さんからいただいてます、ありがとうございます。いつも楽しい放送ありがとうございます。僕としては過去を振り返らないのですが、一つ言うなら貯金しとけってことです相手がいなくてもやっぱりいつか結婚したい相手が見つかることがあるので、やはりお金は大事だなと思いました15年前とにかく浪費してたあの時の僕にお金を貯めろと言いたい。
じゃあ見つかったのか ね、その結婚した人は、
うん、ね、そこについては何で、でもねあの今でもお金は大事だなと思っているっていうことはやっぱり何かしらね、
しら
まだ貯蓄がうまくいってないのかしらねえ、いやでもね切実ですねこれはね、うん、まあ、貯金大事ですからね確かに。ということで続きまして、夢子様、あの時の彼氏に言いたい、15年前の経営、あの時のお金結局返さなかったねでもそのおかげで今ちゃんと別の人と幸せだからいいさ、私頑張れ、ということで金を借りっぱの彼氏がいたんです
ね、いたんだな、ダメだな、
まあ、金の切れ目は縁の切れ目ですよね、まあ、本当にね、まあ、なんでしょうね、ちょっとねしょっぱい話が結構多いです ね、
そうだね、
まあ、ね一回しょっぱいを体験しないと皆さんねやっぱ大人としての、
いやでもそう言えるっていうことは乗り越えてるんです
よね、うん、そうそうそう、だからこれは人様に、ね、もしこんなねラジオ番組で投稿できるってことは、うん、もう乗り越えてさらにね高いステージに行ってるっていうことなので、うん、はい、ちなみにね太郎ちゃんからもいただいてますよ、ありがとうございます。15年前の自分、あの時頑張ったことが今ちょっぴり糧になっとる、信じてそのまま頑張っとけ、うんうん、ということで、何なんでしょうねこれね、具体的なことが何も書いてないのであんなことなのかこんなことなのかね、後で個人的にねほりはほり聞きたいと思いますそしてこちら最後のご投稿です、犬人間コンテストさん、ありがとうございます ラジオネームこれすごくない？
すごいね。
15年前の自分に言ってやりたいこと、人類は滅亡しないからバイトを続けろです。
しなかった ね
滅亡、うん、夢を追いかけるのはバイトしながらでもできますよね。補足として2年前の自分にも言ってやれるなら、人類は滅亡しないから上司と仲の良い関係を築けです。あ、なんだっけ、なんかあのマヤ歴でなんか人類が滅亡する的なのが2年前だった
っ。あ、そうかそうか、
信じやすい方なんですね、犬人間コンテストさん。いや、私も99年の時には本当に滅亡するかなって小学校ぐらいの時は信じてたけど、さすがに小学校も高学年になると、うん、いや滅亡しねえだろうって思って、うん、たりはしましたけどね。でも中にはいらっしゃいましたよね、本当に滅亡すると思って、そう、全財産を、うん、なんて言えばいいの、こうサバイブするために、うん、なんか核シェルターみたいなのを買って、うん、そこに家族全員で引っ越してて、あの海外では結構多いみたいなんですけれども
、まあね、そんな話ね、そうそう、よく聞きますよね。
今でもなんかそういう何かのためにその家族と身内だけサバイブできるために、うん、そこにお金を投入するっていう人が、地下シェルターとか、あとなんか、まあ、日本では考えられないんですけど、家族を守るための武器を買い込んだりとかっていう、やっぱそう、そういうなんか考え方とか思想の方がいらっしゃるみたいなんで、ね、まあ、日本でもね、このね、バイトをやめて
何したんだろう、
ね、人類滅亡に備えてバイトをやめたっていうね、なかなか身の回りにいないタイプの方がね、ご投稿いただけたので、ね、ぜひ、ね、犬人間さんね、あの面白いエピソードもしかしたらいっぱいありそうなんで、うん、今後もご投稿いただければと思います。ということで、皆様からたくさんご投稿いただきました、ありがとうございました。ちなみに次回のアンケートテーマはですね、シワスっちゅうことで、漫画、ゲーム、アニメにまつわることで今年一番面白かったものまたは出来事です。だから面白かった作品でもいいですし、そう、漫画業界、ゲーム業界で面白かった出来事、例えばあのゲームメーカーがあのゲームメーカーと合併したよねとか、あの作家さんがあのなんちゃらを始めたよねとか、そういうネタでも構わないので、まあ皆さんがですね、今年2014年面白かったなと思うことをご投稿していただければと思います。こちらの方は、ブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
台風 FM、 台風 FM 78.0、 台風 FM、 台風 FM。
こちら温めますか？
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。私以外の妄想貴婦人クラブのメンバーはですね、早くもお腹が空いたとかっていう話をスタジオ内でしておりますので、私一人だけでですね、くまみこのご紹介に行きたいと思います。まずくまみことは何ぞやというところなんですけれども、まあ、これ第1巻が発売された時に書店さん、面陳列している書店さん続出だったので、まあ、読んではいないけど表紙覚えてるわという方多いのではないでしょうか。この作家さん、吉本真澄さんはですね、新潟県のご出身です。皆さんご存知だったかしら、実は新潟県ってね、アマチュアの漫画創作のとっても盛んなところなんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。で、あの、まあ、東京とかだとあのコミケ有名ですけれども、日本海側最大の同人誌即売会と言いましたら、新潟のガタケットなんですね。
ガタケット、
ガタケット、これはなんと1983年からずっと続いてるんです。
1983年から、すごい
歴史ですね。で、参加されるサークル数もすごく多くって、今月の24日にガタケットの136回目があるんですよ。で、このガタケット136では参加サークルのスペースだけで1500あるんですよ。
すごい、
夢のようですね。
あの、この間新潟帰った時にね、やっぱり商店街とかで結構萌えキャラがあっちこっちに、
あ、そう、なるほどね、だからだ、
すごいキャラ、なんかクオリティが高い。で、あとやっぱり専門学校の入り口にすごい可愛い萌えキャラがいたりとか。
そうそう、
新潟市も制作として漫画を押そうとしてる。
そうですね、あの新潟市がですね、実はですね、新潟漫画大賞というのを、創設しておりまして、先月は第17回の作品発表がありました。でですね、あのプロの漫画家さんたちも新潟出身の方が大変多く、例えばです ね、私たちがもちろん知るところでは真矢峰夫さん、はい、赤塚不二夫さん、はい、そしてルミ子こと高橋ルミ子さん、はい、水島真嗣さん、はい、そして聖優紀さん、はい、加納製作さん、はい、小畑健さん、はい、桑田のり子さん、小林誠さん、はい、高野文子さん、近藤陽子さん、重野秀一さんなどなどなどなどなどめっちゃたくさんいます今言ってるの本当売れっ子のトップの人だけの話なんで、もっともっと本当にいるんですけれども、実はですねこの吉本真澄さん、はい、あの新潟漫画大賞の第6回で、はい、中学高校生部門でですね優秀作品集真矢峰夫賞を受賞しております。はい、でこの時受賞したタイトルがハートについて考えてみるという短編だったんですけれども、はい、今回ご紹介するくまみこはですね、はい、商業誌デビューの2作目ですね。はい、ということで、掲載集はコミックフラッパーでございます。あらすじは東北の山奥、古来よりヒグマを神としてるど田舎の山村にある神社の巫女、中学生のまちちゃんとヒグマの夏の物語です。まあ、よくありがちなことなんですけれども、可愛い女子中学生が主人公なのにですね、この漫画全然あざとくないんですまあ、ね、あのこれ分かってもらえる人には分かってもらえると思うんですけれども逆にですね、あえて回想シーンで作家さんからサービスであざとい絵も入れときましたよみたいな演出がわざと入ってるところが逆に面白いんですね、うん、でこのヒグマの夏ちゃんは、夏ちゃんじゃねえ、ヒグマの夏はオスだ、夏はですね人の言葉を話し、家電製品やパソコンを使いこなし、ブルーライトカットメガネをかけ、フィンガーチップタッチペンを装着して、パソコンそしてタブレットも日常使いしてる一方人間のまちちゃんは電気炊飯器も使えず、薪でご飯を炊き続ける機械音痴、しかも都会コンプレックスということで、でこの中学生のまちちゃんがですね、高校は都会の高校に進学したいと言い出したので、もう都会コンプレックスがあるまちちゃんのために夏がですね出した課題が、まず最初ユニクロでヒートテックを買ってでユニクロという存在もヒートテックも知らないまちちゃんが、果たしてですねこの山奥の山村から町へ出てヒートテックを無事に買えるのかっていうのがね一貫の山なんですけれども、これがですねかなり面白いユニクロ知ってるから笑える話もいっぱいあるんですけれども、
このページだ、
そうです、ちなみにですね第2巻ではビレッジヴァンガードに買い物に行ってこいと、でその後ですね初めてまちちゃんが自分のフィールドとして認めるファッションセンター島村が出てきますで島村の会はですねあまりにも面白すぎて、これ掲載誌のフラッパーに載った時に、うん、まあ、本当は良くないことなんですけどネットで拡散されたんですよ。でもそれであんまりにもこの作者さんが面白いっていうので、うん、そこでまた一気に知名度が上がったっていうんですね。まあ、島村会はね2巻の最後の方に載ってますので、はい、ぜひぜひ 1,2 巻で合わせて買っていただきたいんですけれども、これの島村会読んだら絶対島村に買い物行きたくなります、
ね、や
べえ私も行きました
マジか、
うん、これ一巻にこれもう行かずにいられない人の方がどうかしてると思う。
そうなんだ、
行ける範囲に島村ある人だったら
私島村ってまだ行ったことない。
ああそうなんだ。あのね島村で今ないんですけれども、数年前にあのなんだっけ、あのロックバンドでグレートフルデッドっているじゃないですか、アメリカので、あのなんだっけ、男性の T シャツでグレートフルのデッドベアっていうキャラクターの T シャツ死ぬほどあるんですけど、デッドベアのレディースって日本にないんですよ。それがなんと島村で一時期正規ライセンスでレディースが出てたんです。
は
あ、もう私狂ったように島村に入荷するデッドベグレートフルデッドのちゃんと正式タグのついたデッドベアの T シャツ買い漁りましたからね。
何が起こってんの。
もう本当すごいですよ島村の展開。でもね残念なことにその時のグレートフルデッドの T シャツ今太って着れないんですよ。なので S サイズのピタティが着れる人に本当喜んでねお裾分けしたいぐらい、
は
あ、とにかくたまにねとんでもないものをね導入してくるのが島村さんなんで、まあそれは熊巫女の2巻を読んでね、はい、どえらい具合になってるっていうのをねちょっとチェックしていただきたいと思います。まあ、このような形でですね、まあ、本来のストーリーとはちょっと違うねあのサブ回もかなり盛り上がってますので、皆さんぜひぜひですねこちらは男女問わず、そして私的にはね年代問わず楽しめる作品だと思いますので、皆様におすすめいたします、はい、さて次回はですね、はい、くまみことはかなりテイストの違う作品ご紹介します、今年の9月に出ました横山淳さんの横山淳作品集白いタヌキでございます。これ表紙見た時にね、うん、びっくりしたんですよ。なんか見たことのない絵柄で、うん、なんか、うん、この作家さんちょっとハマったらえらいことになりそうだなっていう予感を感じて買ったんですけど、うん、確かに面白かった、うん、ただしあの可愛らしい漫画ではない、
ない、
うんうん、 ちょっと心にねぐっさりくる部分もあるので、まあ、そこも含めてですね来月お伝えできればと思います。ということで小ネタ超特急早くも1時間が過ぎましたけれども、
あっという間でした ね、
ねえいつも思います、あっという間でございます。4人が集うとねいつも時間が過ぎるの早いのなんでなんでしょうね。ちなみにですね次回のオンエアは師走12月の10日水曜日の夜7時からとなっております。できればこの日私小ネタの忘年会したいなーなんて今独り言つぶやいてますということで小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやっておりますので小ネタ超特急で検索してフォローしてくださいませ。番組中に、ツイキャスそしてブログでコメント寄せてくださった皆様本当にありがとうございました。ということで次回は12月7日その時にはさすがに私も長袖着てると思いますということで12月10日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはイーミーと
妄想貴婦人1号諸見里杉子、
妄想貴婦人2号ネキ、
妄想貴婦人クラブ4号メイ
でした。それでは皆さんさようなら。
私のことを思い出してね、そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れないあなたに届け愛という名のメロディー。さようならさようならさようならさようならさようならさようならセレナーデ。78.